あの子とのあのデートで回収した CG、報告していただいて、みんなでブヒブヒ萌え豚になろうじゃないかという、はい、ここ大人気コーナーですけども、
今日特集って言ってましたね編集長、
あまりに多いので
夏だからですかね、
皆さん、東さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱ今月、まあ、9月入りましたけれども、ね、はいはい、やっぱこう望むものというか、そういう、
まあ、まあ難しくなんですよ、夏休みを挟んでね、はい、変わった子変わらなかった子、変わらない日常もいいですけど、はい、変わったことにドキドキする自分たちも、
ね、なるほどね、
行きたいって感じ、
まあ、あとは今9月の頭なんで、まあ、8月中の思い出報告みたいなのもあったりとか、なるほどね、
失敗談とかも逆にいいですよ、甘酸っぱくて、
なるほど、
必ずも成功するばかりがね、いいですね、萌えじゃないですからね、
なるほど、
うん、俳句みたいなもんですからね、ね、
そうですよ。
季節感があるとね、なおよし。
ありがたいです。
島州さんからいただきました。僕の好きな女の子は背中にネジがついていた。こう書き出すと、星新一の短編でも始まるのかと思われるかもしれないが、これは僕の淡い初恋の回想である。あ、高校1年の途中で転校してきた女の子。名前は篠ノ目なのと言った。転校初日の挨拶から激しく緊張し、しどろもどろで、その姿がどうしようもなく可愛かった。僕が惹かれたのが彼女の自信なげな振る舞いや、そこに滲む優しさ。卵型の薄い顔と白く溶けそうな肌だったのか。まさにネジそのものだったのか、今となってはよくわからない。ただただ激しく恋し、彼女と彼女のネジ以外のことは何も考えられなくなっていた。いくつかの印象的な思い出を残すだけで、育児なしの僕には彼女と付き合うことはできなかった。その後僕が理工学系の大学に入り、ネジの設計と製造を手掛ける企業に就職したの。遠回りでも彼女に少しでも近づくためだったのだ。それから20年、1日に数千数万のネジを相手にする僕だが、彼女の背中についていた優しく儚い曲線を称え、それでいて一人の人間の根幹を支えるような力強いネジにはまだ出会っていない。そんな彼女のネジの幻影だけを追う日々の中、彼女からの会社からの帰宅途中、僕は奇跡に出会う。20年前と全く同じ姿をした彼女、篠ノ目なのがエコバッグに長ネギをはみ出させ、夕暮れの、時貞商店街を歩いていたのだ。そう、全くもって女子高校生のままでだ。そして私が20年間探し求め続けていたネジもあの頃のまま、彼女の背中に悠然と刺さっている。彼女の隣には20代後半くらいの白衣を着た美しい女性が歩いている。私は何が起こっているのか、いつの間に自分がタイムスリップしたのかわからないまま、ふらふらと彼女に近づいていった。この時の僕は、彼女との再会が僕を世界の命運を握る選手にさせ、彼女のネジがこの宇宙を改変させるための最後の1ピースだということをまだ知らない。ここから始まるのは星新一の短編ではなく、宇宙史の最終章に記されるであろう一組の男女の冒険譚である。 BGM キンキキッズ全部抱きしめて、
やかましいわ。
以上です。
すごい
スケール感が、
何も起こってないすごいですね。
会話もなかったですけど、小説みたいでしたけれども、東さんいかがでしょうか。
素晴らしい
新しいパターンで
した、ね。星新一さんと言ってますけどね、僕は藤子さん的な感じの、
あ、藤子的
な劇画日常みたいな感じの、
確かに確かに。
これ来年あたりトム・クルーズ主演で映画やります。
やだよトム・クルーズ。何役、何役、ね、
トム最高。いや、この主役だよ。
理工学系の大学に入り、ネジの設計と製造を手掛ける企業に就職した。うん、20年経って、うん、ナノと再会する。そう、全く変わってない
な。彼女変わってない。どういうことだと。
しびれますね、これは。
ねえ、20年の間に太ったんだろうな。な
うん。博士、どうなんでしょうね。20代後半の博士って。 美人ではそうけどね。
俺は美人では。
美人です、絶対に。
もう俺のタイプど真ん中だろうね。多分、ね。
メイクって知ってますかね、博士、20代後半って。
それは知ってん
じゃん。ちゃんとする派なのか、もう、
ずっと。それこそあれじゃないの。
ちゃんとやってくださいよっていうタイプなのか。
理系のあれだから、はい、ちょっとな、新しいゴーストバスターズのほら。
ああ
、ね、あの金髪の。多分あのラインなんでしょ。
ノーメイクです、絶対。どっちかな、憧れられるんで、そういう学会に出てるのか。
いや、でもやっぱね、変人で通ってるような気する。
ね、天才なのに。
うん、で、天才だからだよ。
ああ。
うん。
佐藤さん、見解どうですか。
いやー、どうか。
そんな悩
む。そんな悩みますか。
どうかな、これ結構大事な問題ですから。
あ、
女として生きていく。
そうなんですよ。
ので、
うんうん、
まあその男性の魅力に気づく日が来るのかどうかですよね。
ああ、
でもナノちゃんと一緒にいるんでしょまだ。
まあそうです
ね、一緒にね。
そういうことでしょ、うん、
はい。
そうするとあんまりあの関係性変わってないよね、あの二人はね。
ああ、
性格的には変わるけど、ね、男の要素ってちょっと違うような気もする。ああ、でもわかんねえな、ナノちゃんの方が置いてかれてるような気もする。
ああ、
まあ、坂本は死んでんのかなぁ。
いや、でも、博士のことだから、いろんなテクノロジーを使
って
、
ああ、コンピューターの中入ってんだよ。AI 入ってんだよ。AI 入ってんだよ。
あと、ドクタースランプのマシリとかしないんだから、
ね。ああ、ドクターマシリとね。
もう、死にたいのに死なしまないっていう。
そうだよなぁ。いや
ぁ、これは難しい問題ですね。
博士いいね。
奥名さんからいただきました。
はい、待ってました。
ガールズ&パンツァー。なあ、私最近何か悪いことしたか？とアンチョビさんが電話で聞いてきます。
新しい展開。
アンチョのみんなもそうなんだよな。どこかよそよそしいというか、目も合わせてくれないんだよな。というので私は、そうですね、自分の胸に手を当てて考えてみたらどうです？と言います。
意地悪。
そうだな、考えてみる。と寂しそうにアンチョビさんは電話を切りました。数日後、アンツヨ高校の校門前に立っていると、アンチョビさんがやってきます。お前なんでここに？私が片手を上げると、けたたましく空砲とクラッカーの音が鳴
る。やっぱり。
ボン・コンプレアンノ・ドルチェ。そう、9月23日はアンチョビさんの誕生日。こんなこともあろうかといつもアンチョビさんを取り合うアンツヨの皆さんと共闘してサプライズを仕掛けていたのです。みんな本当はアンチョビさんに言いたくて仕方なかったので我慢するために逃げてたんですよ。と、私が花を差し出しながら説明します。本当にお前らは、全くバカだな。と、嬉し涙を浮かべるアンチョビさん。よーし、みんなパスタを茹でろ、ピザを焼け、洗車レースもやるぞと、大張り切りでアンチョのメンバーの中に入っていくアンチョビさんの背中を満足げに私は見るのでした。以上です。
奥田さんもちょっと病がいい感じに
サプライズバースで仕掛けてたと。
みんなやっぱりこのキャラと決めたらずっとそれなんです
よ、ね、そうなんですね。
あんま浮気しないし、
浮気しませんね。
あと恋人なのにね、花束渡すってちょっと距離感が分かんないです
ね、
もう CV 小野大輔ですね、
うん、まあそうです、かっこいい男ですもん、このアンチョビさんの
距離が全然縮まってませんよね。アンチョビさんとの、
よかったわ、たまんなくいいっすわ。
ちゃんと手を当てて考えてみればいいですよ。なかなか言えません。
やっぱこう誕生日設定っていうのをしっかり守ってきました。
守って
き
ましたね。
素晴らしいです、ね。
やっぱ大事ですかね。
一回でもね、なんかできるんですが、すぐ電話から始まるってところがね、素晴らしい。
あ、なるほど、なるほど。
はい。で、僕らオタクたちはね、もうその時点で察するわけじゃないですか。絶対サプライズ、
ね。そうですね。サプライズ
だな。ニヤニヤしちゃって。今回非常に素晴らしいです。今回も素晴らしいです。
ただどうなんでしょう、僕、アンチョビさんがサプライズを受け入れる人だっていうのが、はい、サプライズ受け身取れない。
あー、
とっちょっと。割とちゃんと喜んだんだっていう。うん、
確かに僕ね、そういう、うん、でも、小川さんの中のアンチョビさんはそうなんですよ。加藤さんの中のアンチョビさんは多分、言われた瞬間に安心して、プロポ泣いちゃって、どうしたんですかって。いや、安心したら涙が、いやでもないぞみたいな感じの。ただこのバカバカバカみたいな感じも見たいかも
しれない。このコーナーは誰々の中のアンチョビさんとかじゃないから、
う
ん、
僕たちの
実際の経験を、
そうですよ、ね、
経験を送ってきてもらってるから、
そうですよね、
はい、
失礼します。
プリマドンナ星座をしないさん、ゆりぶひぶ
しました、
おなじみの、
待ってましたよ。
そういえばお正月明けにミューズが出た紅白歌合戦をナムコプロのみんなと事務所で見たのでご報告します。多分世界一遅いです。 アミマミが裏ロックした笑ってはいけない見ようよん見ようよんとダダをこねます。ちゃんと見とかないとダメだと私マッダーナ D は一括、プロデューサーよりディレクターやりたい派。何せ向こうは大晦日に紅白、こっちは東京 MX で劇場版アニメを放送という手たらくな
の。十分すごいわ。
ちなみにロケ終わりのあずささんを待って始めようかと思いましたが、案の定迷子なのでもう始めちゃいます。あと本当は誠くんの隣に座りたかったけど、ミキとユキホに取られました。まずオープニング。いきなり出演者がずらり。しかし、え？ミューズいる？敵軍が見つけられない私。いましたよ、映ってました。いたぞ、左の方、エグザイルの隣だ。はるかと響きが言うので巻き戻してみると確かにいました。しかもカメラに映る結構いい位置。それが逆にグヌヌです。くそー、なんでカラフィナは今年も出れないんだと個人的なグヌヌも挟み、ミューズはアニメ紅白という枠の最後に出るようなので、そこまで早送りするといきなり出てきた AKB のセーラームーンにお姫ちんが微妙なと毒を吐きます。そしていよいよミューズの登場と、その前にトイレに行ってもいいですか。緊張したのか、私の膝の上に座らされていた弥生が尿意を催しました。
ちょっとちょっと、
仕方ないので抱きかかえていた手で一度、まあ以下逆です、はい。そして改めてミューズ登場、みんな驚愕です。なぜならいきなりアニメパートが始まったからです。これオリジナル？そうだと思う。
妄想がややこし
いもん。すごいの。あまりの気合の入れ方に愕然とするマコ、ユキ、ミキ。さらにステージに立つアニメキャラと同じ衣装、構図で担当声優が登場という夢のような演出に、チャエとユリがクッ何やと悔しそうな声を漏らします。そして肝心のステージはというと結構あっという間に終わりました。歌短っとリッチャーも思わず突っ込みます。しかし良くも悪しくも爪痕はかなり残したように思われます。純粋な羨ましさと敵ながらあっぱれという気持ち、お茶沼を凍りつかせたんじゃないかという恐怖にみんなが押し黙っている中、あれ？何ジョルノ出てた？と私が言うと、出てねえよとメンバー全員からそうツッコミを食らいましたとさ。ということでいただきました。
何
が
言
い
たいんです
か。いや、だからやっぱこうね、ナムコプロのメンバーがミューズっていうライバルがやっぱりね、
わかりますよ、僕もね、アイドル好きですから。
そうだ、AKB がハロプロ見るみたいな、ハロプロが AKB 見るみたいな、そういう感じですよね。
じゃあ来年は大丈夫、絶対に。
来年は大丈夫。
と思ったらまた別のね、今度はね、新しい。バンドマンもいるでしょ、思ったみたいな感じで。
そうですね。バンドリだっけ。
アクアもありますしね、これ。
ね、
恐ろしいですよ、本当にもう、芸能界は。
基本だから、この方は、別にこの方じゃなくてもいい CG でしたね。
そう
ね。
いや、でも、
じゃあ、このあたりはどうなんでしょう。
でもやっぱね、僕そこは、真似できないと思ったのが、うん、ね、尿意をね、催してる、弥生が乗っかってくれてるっていうね、はい、これ男性プロデューサーじゃ無理ですよ。さすがにね、
あ
ー、みんな
他の女の子だから。
他のアイドルたちが、ね、許しませんけどね。
まあ、ちょっとね、読めない部分もありましたけどね。
はい。
はい、まあそっか、ユリブヒブだからいいのかね。
そうですね。
まあ、ダーナ D、マドンナですね。
はい。
ディレクターなんですね、P じゃなく。
ここにちょっともう悔しがった、ちはやが途中にいないって言ったら、うん、屋上に行ってほしかったですね。屋上に。
あ
と思ったら、はるかちゃんが、ちはやちゃん、あみたいな。
市販は見えてますね。くっきり見えてますね。
ナムコポイントやっぱ屋上を使わないといけませんよね。
なるほど、なるほど。4K だわ。4K だわ。
褒めてます、それ。
すごいわ。見
られてるのかな。
シャラクサイジョニーさん、日常。
あ、
また日常やってまいりました
よ。日常強いなぁ。
日常めっ
ちゃ
強いですね。
日常の博士とナノと坂本と銭湯に行ってきました。入り口で、博士ナノと俺坂本というペアに分かれるかと思いきや、まさかの博士が男湯に入ろうとするトラブルだった。
あー、ちょっと、これ、いやだめ。
博士、だってだって、そっちの方が楽しそうだから。俺、いや、そういう問題じゃ。ナノ、そっちの方が楽しそうってどういうことですか？坂本、ガキはほんとガキだな。博士、なんでダメなの？俺、なんでって言われても。ナノ、カッコ、察して顔が真っ赤に、カッコ閉じる。坂本、ガキ、娘が困ってるじゃないか。いいか、ここは年長の俺が教えてやる。お前にはな、その男性特有のものがついてないからだ。博士、男性特有のものって何か。なの、ポー、カッコ、頭から湯気。俺、その、おちんちんですよ。坂本、ジョニー、お前ももう少し隠せ。博士、ふうふうふう。そう言うと思ってあらかじめ作っておいたのだ。 博士はおもむろに白衣を開けると、そこに博士のガキンチョパンツ姿が、そしてパンツの前面がもっこりと膨らんでいる。坂本、なんだそのもっこりは。なの、ドロドロ、過去熱暴走。博士、パンツの中をゴソゴソと漁る博士。中から取り出したのは、プラモデルのヘリコプター。博士、オスプレイ。3人、図工。おしまい。日常の世界観が好きなんです
ね。まあまあ、そういうことですよね。
素晴らしい。見えましたもん、映画。
見えましたか。
あの、おちんちんの場面はきっと、はい、例のカウンアップでしょ、絶対に。
あ、はいはいはい、
アップ、ドーンっていう。無駄なアップ、ダーンっていう。
オスプレイ。半端な時事ネタをね、入れてきてね。いいですね。
いや、素晴らしいな。
何なんでしょう、やっぱこの日常を引きつける魅力っていうのは。
やっぱ幸せ感じゃないですか、一番は。ずっと幸せな。ちょっと
なんだかんだ言って、こう、やっぱ生を生々しく感じない。
そうですよね。
っていうところですかね。20年後、ああいうことになるとはちょっとわかんない
よね。わかんないですけどね。うん、
そっか、博士男湯入りたがるってちょっとでもときめきますね。
ときめきますね。ね、入ったシーンから始まってもいいぐらいと思ってたんですけど、これはもうこれでね、いいですね。
俺入ったら、やっぱこう、偏見ない子なんで、うん、これ何ってみんなに聞きそうな感
じ。あと日常の中の温泉、あ、でもさ、銭湯って、もうジジエしかいない気がするんだもん。
ジジエしかいない。
心配ない気がします、僕。
ああ、確かに確かに確かに。
そんな、よぼよぼのジジエ。
確かに。確かに。見えてますね。4K ですね。
4K じゃないって何？
エピーロさん。東京都男性エピーロさん。ハルチカのチカちゃん。
あ、みんなだけだな。
みんな本当浮気しないね。
ナンバーシックス、ナンバーシックスでもうナンバリング
マンですか。ああ、なるほど。
ここでご丁寧に説明ます。
聞いて、私夢を見たの。
だからいい、もう素晴らしいですよ、少年さんは。
そっか、駆け出しがいいな。
駆け出しが。
聞いて、私夢を見たの。ん？チカちゃんどうしたの？突然。草壁先生と夢の中で二人きりで話したの。ああ、そう。まあ夢の中とはいえよかったじゃん。うん、でもね、途中で腕を引っ張られて後ろに倒れそうになって、そこで目が覚めた。そっか、それは残念。残念じゃないのよ。引っ張ったのあんたなんだからね。一言じゃないんだから。え、俺？そうよ。まあベッドから落ちて目が覚めただけなんだけど。え、何？聞こえなかった。何も言ってない。お、お、そっか。うん。夢の中とはいえ、ごめん。うん。だからね、ここのドーナツと紅茶のお代で許してあげてもいいよ。そういうことか。それはそうとさ、さっきからカバンの中をごそごそやってるけど、チカちゃん、財布は？財布がどうした？いや、チカちゃんの財布を見せてくれないかなってこと。おごってもらうんだから見せる必要なんかないじゃない。まあ、それはそうなんだけどさ、じゃあ100歩譲って僕がおごるとして、それとは別に財布を見せてくれない？忘れた。え、何？聞こえなかった。忘れたって言ったの。はは、やっぱりか。でも最初からそう言ってくれればよかったのに。だって前に財布を忘れた時に、春田からお金を借りようとしたら、可憐な乙女は人からお金を借りるようなはしたない真似はしないとかなんとか言われて、結局貸してくれなかったんだもん。うんうん。まあ、春田なら言いそう。というか、彼もお金持ってなかっただけのような気もするけど。え、そうなの？うん、おそらく。それはそれとして今日は僕がおごるよ。いや、いい。でも、その代わり、お願いします。私にお金を貸してください。貸すのでいいの？いい。そもそも君にだったら腕を引っ張られても嫌じゃないし。え、何？聞こえなかった。何も言ってない。それより貸すの？貸さないの？はっきりしなさいよ。以上です。
最後の方なんか MF 文庫っぽかったね。聞こえないって。あれ言わせないとやっぱりちょっと不安になっちゃうんだな。聞こえない。嫌いじゃないけど。
ど
え、なんだって聞こえない。
じゃあいかがでしょうか、この。
途中からですね、自分の妄想に入っちゃって言ってるんです
よ。あ、もう
ちゃんと。進行しちゃってたんですよ。
え、何
進行しちゃってて、この、もうこの、進行しちゃって。
一瞬、チンポくん。
進行じゃねえ。
チンクロ、チンクロ、チンクロ、チンクロ、
チンクロ、
チンクロ、
チンクロ、チンクロじゃないです。
何クロじゃなくてチンクロ。
この喫茶店でしょうね。で、僕厨房でずっと、なんかこの聞いてて、ね、もう、 いやつかな
このリア充目と。
入ってたって、そういうこと
ね。そういうことね。
もう世界観に入ってた。
途中からずっと、できたよナポリさんできたよってずっとも。ナポリさんできたよ古い。古いですから、ずっとも。
今時の人頼まない。
デートの人のババアなんですよ。ずっとね、もう。そう一人聞いて、ずっと聞いてるんですよ。で、僕が、できたよ覚えて早くもう、リバーさんに持ってきたやつ、ずっとババアが聞かないですもん。もう、チカちゃんたちの話にも気になっちゃってもう。っていう妄想しました、遠く。
ありがとうございます。
すいません。
またもやガルパン。
うん、あ
っ、おぉ、
じゃあね、シーボーさん、いただきました。シーボーさんは、ゆかりちゃんですね。ですね。
この間、駅、道の駅を。
そう、道の駅の
話が、
出くわしたっていうやつだね。ね割となんか、初々しい関係性の、ね。
よかったですよ、非常に。
ガルパンの秋山あ、ゆかりちゃんといったドライブデートでの車内の様子を報告いたします。
ちょっとエロい。
おはようございますと元気よく助手席に乗り込んできたゆかりちゃんは、ジーンズにカモフラのタンクトップという姿。冷房を強めにしていた私は、寒くない?弱めようか?と声をかけます。大丈夫です!と言って、ゆかりちゃんがリュックから取り出したのは、しっかりした防寒着でした。行きは戦車の話ばっかりだった私たち。帰りはラジオを聞くことにしました。しばらく耳を傾けていると、恋愛相談のコーナーに、ゆかりちゃんはどう思う?と聞いてみると、そのあたりは武部殿がお詳しいので、私はまだまだ精進が必要です。と、はにかんでいました。ゆかりちゃんはその武部沙織ちゃんおすすめというポッキーを持ってきていました。男の人と食べるならこれしかないわ、と言われたそうです。封を開けて一本取り出したゆかりちゃんは、動きを止めました。
まさか?
どうやら、手渡すべきか、直接口に持っていくかで迷っている様子。
こっちね。
私は気づいていないふりをしていましたが、少しして左手を差し出しました。ゆかりちゃんは、あ、どうぞと、ほっとした顔で手渡してくれました。そうこうするうちに、車の流れが悪くなってきました。帰宅ラッシュに捕まってしまったようです。ゆかりちゃんは、ずっと運転していただいているのに、私だけ休むわけにはいけませんと、頑張っていました。が、ほどなくして規則正しい寝息が聞こえてきました。以上でした。
素晴らしい。
素晴らしい。素晴らしいですね。
いやいいですね。
いいですね。
秋山殿。
いいもん見せてもらいましたよ、これ。完全にもいいもん見せてもら
いました。いいもん見せても
らいました。横のね、車から見てましたよ、ずっと。
あ、いいな。横の車が。いや、ポッキーの使い方うまいね。
マジで。
うまいっすね。
いいな。
そっか、だから、おぼこい子は、ポッキー一本持って、口に直接行くか、手渡すかの距離感。
なんとね、シーボーさんすごいわ。
そこを、あーんってやらずにちゃんと手で受け取るシーボーさんです。
大人なんですよ、
大人、ね。
僕だったらこういう気ませんもん。そう、ラジオの場面でもう慌てふためまくすわけよ、もう。あ、恋愛始まったって、もう僕が勝手に意識しちゃって、ドキドキして、あ、ちゃんと変えようか、ちゃんと変えようって感じになっちゃって。シーボーさんみたいなスマートにいけませんもん。
そんな確かにシーボーさんモテ男ですよ、
ね。モテ男ですもん、めちゃめちゃ。
余裕あるもんね。
余裕あるもん、
あんな可愛い女の子隣にいるのに。
うん。確かになぁ。
シーボーさん大人だわ。
でもちゃんと寝顔見てるわけです
。
最後ね。ちゃんと寝顔は見てますよ。いいですね。
いいですね。
ドライブ。いかがですか、市販やっぱり。
いや、僕も免許持ってるんで、ね、僕ちょっと、ドライブしてみようかなと思いましたね。今後妄想でも。
そうですね。
そうですね。
続いて、シモピー記者からいただきました。
あー、ちょっともう。やっとだよ。
やっとだ
やっと
だ。待ち焦がれ。
待ち焦がれちゃいますよ。
待ち焦がれ。
夏が終わってしまうかと思ったん
で。とかです。はい。
ちなみにですね、シモピー記者からは、別メールいただいておりまして、
はい、
ちょっとですね、実写化、サキがこのほど実写化されるという、
あ、そうなんですか、
お話がありまして、ちょっとそこに関してもね、ちょっと後ほどご紹介しようと思いますが、はい、まずは実際にサキちゃんと付き合ってる、はい、シモピーさんの証言から聞きたいと思います。宮永咲ちゃんと一緒に諏訪湖で花火を見てきました。夏らしいですね。夏らしいですね。
諏訪湖。諏訪湖。の場所を指定してきました。
宮川とかじゃないわけ。
諏
訪湖。諏訪湖で。学校が近いからね。
ああ、なるほど。
そうそう。 このイベントは全国の花火師が優劣を競い合う競技大会で、毎月9月の第1土曜日に開催されます。へー。彼女の浴衣姿は凹凸のないスラッとした体つきにぴったり。昨年の浴衣は黒地に花柄でした。
知らねえよ。
今日は青地に、青地にやっぱり花柄です。普段はあまり感じない大人っぽい着こなしに、平成を装いつつも内心はドキドキが止まりません。持っていったデジカメは今年も結局花火よりサキちゃんの写真の方が多くなってしまいました。会場でたまたま出会った武井部長たちに冷やかされながら、去年は1枚もなかったツーショット写真を撮れて嬉しかったです。
あ、
なお一番気に入っている写真はサキちゃんがチョコバナナを加えている写真なので。終わり。
いやもう素晴らしい。もう
なんか、
全くやったー。
ツーショットの
写真。全くやったー。
全くやった。下ピー記者のね、
素晴らしい。
部品部が読めるのは熱も
シャープだね。短くまとめてくる。
やっぱこのサイズ感。
このサイズ感。
クミンさんとやね、多藤さんのよく言う少女漫画の作家さんのね、できるよっていうのは短編出るっていう、はい、おっしゃる通りですよ。
まあ少女漫画の作家さんではない
から。確かに。
どこがポイント高いですか、市販。
何ポイントもあるんですけど、あの、しれっと去年の一問も、
ね、そうですね。
浴衣の話とか
して。そうですね。しれっとしてましたね。昨年の浴衣は黒地に花柄でしたが、今日は青地にやっぱり花柄です。や
っぱ。竹井部長に冷やかせた場合もね、もう、よくみんな、僕らそうですよ。もういっぱいそこでね、天末を話したいですもん。なのに言わずに、ちょっと写真撮りましたっていうのを。
そうだね。
言わなかったのにですよ、うん、その条件が見えるじゃないですか。
俺でも武井部長が撮ってくれたのかな、通称
と。みんなってことだったんで、武井部長は冷やかしたんだと思うんですよ。撮ってやんなよ、みたいな。
あ、なるほど。でも部長は割と大人だもんね。
あ、そうですね。分かった上で、多分、うん、トンジからみんなに言われたの、振ったと思いますよ。
俺だったらもうなんか、うん、もう花火行ったら他の学校の生徒に会っちゃうから。
ああ、
富士キャプテンに会ったりとか、ステルスモモ会ったりとか、そういう妄想しちゃうけど、うん、彼はやっぱりもうサキちゃん一
個。サキちゃん
だね。サキちゃんしか見えてないから。
うん、
いや、もうあれ、東山だってたこ焼き買って、また浴衣の胸元に入ってみたいな
のあるでし
ょ。あちちちちち。
僕の場合は、金魚すくいやってる、うんうん、金魚が入って、あやだだって。金魚がもう、ああ、ああ、金魚が止めちゃうからって。
あれ、取って、っつうんでしょ。
ただ、あれ、背中、前に前にみたいな感じの、手に合わないですよ。
ダメですよ、帰らせるんですから。
昭和だな。
昭和だな。帰らせてんじゃありませんから。
チョコバナナあたりはね、なんかちょっと、カズキョウ入ってましたけど。
まあそうですね。肉食はちょっと入ってましたね。
そんな、ね、シモピーさん。
はい。
さっきの実写化に。
僕知りませんでしたね。そうなんですね。
そうなんですよ。発表されまして、この間。まあ、麻雀ものですからね、どうなるのかっていうところですけれども、ちょっと読みます。
はい。
9月中旬、先の実写化プロジェクトが発表されました。宮永咲ちゃんの彼氏を名乗る身として、思うところを書いておこうと思います。
大事ですよね、
まあ。最初の感想は、どうせガセネタだろうでした、うん。拡散された画像の URL、Twitter アカウントを検索しても、それらしいものがヒットしなかったためです。しかし翌日にはサイトとアカウントがプレオープン、まとめサイトだけではなく信用度の高いメディアでも実写化プロジェクトのニュースが報道されました、
はあ、
作品としてさっきの良さを挙げるとき、キャラクター同士の絆を描いた群像劇の部分が一つあります。主役になる清澄高校だけではなく、対戦相手には相手なりの負けられない理由があることが繊細な筆致で描かれています。テレビシリーズでは1期、あちが編、全国編のいずれも消化不良を感じることなく、見事な構成で視聴者をうならせました。実写化プロジェクトの概要を見ると、テレビドラマとして4話、それと別に劇場版が公開されることになっています。果たしてこの枠の中でどこまで個別にスポットを当てられるのでしょうか。これまでも漫画原作から成功した実写化はいくつもあります。けれども、こと、さきに関しては、原作のボリュームと放送時間のバランスが釣り合っていないように思います。
うん、
かつて熱文字の部活モノ論でも語られていたように、さきのストーリーの本質は王道スポコンものです。主人公の宮永さきが麻雀と出会い、向き合い、仲間たちと全国大会を目指す。清澄高校だけを見れば、実写化しても違和感なく構成することができるでしょう。しかし、それでさきの良さが引き出せるとは思いません。キャラ萌えについても一つ。私が愛しているのはサキという作品ではなく、宮永サキというキャラクターです。見た目、性格、声、特殊能力の全てがツボに入りました。アニメ化のニュースでは、 原作のビジュアルそのままに漫画では聞けなかった彼女の声が聞けると嬉しく思いました。しかし今回の実写化では少なくとも見た目と声がアニメから異なることになります。場合によっては性格や特殊能力が変わる可能性も捨てきれません。言葉を選ばずに言わせてもらいますが、ここまで来るとパロディ AV と同じようなものじゃないか。失敗しろとは言わないが、アニメのような楽しみ方をするのは絶望的らしい。実写化プロジェクトの第一報を聞いた今の感想は以上になります。少なくとも私には実写版先を楽しめるとは思いません。今後は続報を追いかけることはせずに、日々の部費部に、部費話に意識を傾けておくつもりです。
ありがとうございます。
なるほどね。
うん、まあこうなるわ。
ですよね。
まあ、それもまあ一つの考え方、
うんうんうん、
い
やだから何とも言うように実写化は大手同人ですから。
あ、はい。
大手同人ですから、そんなに目くじら立てちゃいかんし、
うんう
ん、そんなに追う必要もないです。
だから、そうですね。と思いますよ。
うん。そんなに否定しなくてもいい、
うん。この番組でも言ったけど、だからその、原作ファンに向けてないから。
うん。
うん、だからもう、俳優さんで置いて、一巻が売れればいいっていう考え方もあるから、ね、これは悪いとは思わないし。
それでもね、多分ね、ちはやふるの成功が大きかったと思うね。ちはやふるも構造としてはスポコンもんだから。はい、
だって、さきちゃん、さきだって考えてみると、あれはお姉さんが出てくるでしょ。
そう。
あの強いお姉さん。
そう。
はい、あそこだから核にするんじゃないかなと思うよね。うん、そうするとやっぱ、スポコン対立っていうのがはっきり出てくるから。
うん、
でもそれをすると、萌えアニメ、萌え漫画としてのさきの部分っていうのは、それはもう尺として、それは無理なんだ
よ、ね。ですよね。
で、実際大きく見せようとか、萌えじゃねえんだっていう客層に向けるってなったら、逆にその部分っていうのは削らなきゃいけないって話になってくる。
はいはい。
多分そこだと思うよね。
あとね、麻雀ビジネス意外とね、広いんだよね。で、今ね、麻雀強い女の子、
はい、
まあアイドル流れとか、うん、グラビアアイドル流れがね、結構プロになってるんですよ。あと、勝間さんもね、ジャンプロになりましたし、はい、麻雀営業だけで、だからパチンコ営業があるように、麻雀営業っていうのがあるんですよ。だし、大会も結構頻繁にあるんで、うん、まあ週末どっかの大会に行っていくらかもらうみたいな、うん、タレント仕事もちゃんとあるので、
うん、
なんかそういうのを確実的にもっと市場を広げるためにもっていうのが、うんうんうん、あって、多分こういう実写化につながったんだと思うんで、多分漫画とは、まあアニメとはまた別物って考えた方がいいと思うんですけど。
ね、僕今日こういうので興味が出てくるのは、さっきっていうよりは、だから麻雀をどうやって魅力的に見せるの？この辺ですかっていうところだよね。
はい、はいはいはい。
アップにしなきゃいけないけど、アップばっかりだとっていうところがあるじゃない。そうすると、さっきじゃないけど、僕やっぱ赤木ってすごくよくできてたと思うのね。ドラマではなくて、もう最初のアニメ版、
はいはい。
あれって素晴らしいと思ったのよ。
うんうんうん、
だからあれをどうやって実写でやる場合、超えるのか。で、実写では、なんだろう、麻雀扱ったものでよくできてたなっていうふうに言われてんのは、麻雀放浪記ぐらいしか僕は知らないから。
結構前の映画
ですね。相当前だからね。っていうあの話だから、
はい、
だからそのスポーツとして知的ゲーム、だそれを全部言葉で説明してしまうのか、でも説明しないとわかんないんだよ、あれ、
うんうん。
ゲームとして複雑だから、
はい、
戦略だからさ。っていうのをどうやって処理するんだ。で、ナレーションって、アニメーションって、親和性高いんだけど、実写ってあんまり良くないんだよね。うん、俺の感覚ではね。絵があって、オフゼリフで上にセリフがかぶるって、アニメとか漫画ってそのラインって、見れるんだけど、実写ってやるとね、なんかね、俺はね、ピンとこない部分が大きいから、そこどういう風な演出で見せてくれるのかっていう楽しみが逆に出てくる。こういう見方すると、ひょっとするとさっきうんぬんよりは面白いかもしれない。
多分ね、V シネっぽくやるんじゃないかなと思うんだよね。
あ、うん、それならそうしてる
のかな、うん、まあ、
中途半端
に。いや、今だから映画って話あったけど、うん、V シネだとね、ジャンキシリーズっていうのがあって。
ああ、はいはい。
まあまあ、よくね、いろんなとこ出たり入ったりしてる清水健太郎さんっていう方が、
はい、
まあ主役で、
はい、
主演なんだ。
近代麻雀で連載していた、はいはいはい、桜井翔一っていう伝説の、まあ、裏麻雀師がいて、まあヒクソン・グレイシーじゃないけど、無敗っていう。
すごい。
まあ、裏麻雀なんで、もう積み込みとかもバリバリやるんですけど、まあ、積み込み合戦なんで、まあ、そこはガチなんですよ。で、なんかそれの実写化が、はい、多分最も成功した麻雀、
ああ、なるほど。
実写だろうって言われてる。麻雀ファンの中でも、
はい、
まあ、泣きの竜とかもありましたし、あれなんですけど、まあ、すごい面白いんですよ。
うん、
めちゃくちゃ面白い。麻雀わかんなくても面白い。
なるほど。
で、 多分、麻雀物を見る層っていうのはもうおっさんなんですよ。
まあ、でしょうね。
うん。
いや、だから、OBA とか泣きの竜とかもあったし、その、先ほどのドラマのやつもあったって、ジャッキーっていうのは、あれだからね、10年、20年ぐらい前とか、もうちょっと前なんですよ。これなんでかっていうと、あのね、レンタルビデオってのが出てきて、
あ、そうそう。
あれをだから、ツタヤうんぬんの前っていうのは、個人がやってる人が多かった。
はい。
それって、だから、店を持ってやるんだっていうから、30代、40代の男性が多かったんですよ。オーナーが、
うん。
で、そういう人たちが読んでる漫画って、ジャンプサンデーじゃなくて、その麻雀とかだ。だから、賭博もんとか多いんだよね。
はいはいはい、
だから、買ってくれたの。っていう時代があったんですよ。
なるほどね。
うん。そこがだから今もう崩れてきちゃったから、みんな店閉めちゃったし、個人のところは、はい。っていうことだったんですよ。
で、さっきの連載媒体がやっぱり少女漫画とかではなかったでしょ。もともとやっぱ青年誌というか、うんはい。で、そうなると、麻雀やってる男のドリームなんだよね。
うん、
女の子が麻雀やってるって、
うん。はいはいはいはい。
で、さっきも、うん本当にごくごく初期は主人公男の子っていうよりしろがいたんだよ、ちゃんと。
へ
ぇー。まあ、話が進むにつれちょっとずつ存在感が薄まってって、ゆりっぽくなってくんだけど、まあそういう意味で言うと、男の子のにとってのハーレムものみたいな。でも結局恋愛フラグはもう全部潰してあるんだけど、まあなんかこう、基本的には麻雀打ってるくれる可愛い女の子行ってくれたらいいのにっていう。男の夢がつま
る、はいはい、
これ未だに覚えてんだけど俺が大学生になった時に高田のパパに初めて女の子のバイトが麻雀打ってくれるお店ができたの、はい、ポリエステル 100% ってい
や
俺みんなでいやちょっとポリエステル行こうよみたいな話をしてたのを覚えてる
それぐらいいない
いやだから麻雀やる人にとってやっぱ若い女の子と麻雀打ちたい欲ってのはめちゃくちゃ高いこれはもうすごい。だって、夢だよ、そんなの。
そうじゃない。
ってことを考えたら、今までヒットした麻雀漫画、あるいはまあ麻雀 V シネあると思うんですけど、はい、そのキャストが全部可愛い女の子になるだけでも、
うん、
全然面白いと思う。成立はする
とああ、なるほどね。
はいはいはい。
最近でも V シネっぽいやつで、東廃っていう、こう、凍てつく廃っていう格好で、現代人の本当に若い男の子が無感情にひたすら強く相手を倒していくっていうだけの麻雀ドラマもあったりとかする。これもすごく面白くて。まあなんかああいう、まあそこまで安っぽくはならないとは思うんですけど、アイドルとか落とし込みやすいじゃないですか。人もいっぱいいるし。でもなんか、もう本当初心者に向けないっていうか、V シネっぽいビジネスで行くんじゃねえかなっていう。で、それで、各日本全国の雀荘に、さっきのポスターが貼ってあって、で、大会あるよみたいな。で、女の子がそこで営業に行くとか、さっきに出てたあの子が来ます、来店とか。っていう感じ。だから、麻雀文化は、もう麻雀やる層はまだいると。段階の世代ほどまだ上じゃないけど、40代ぐらいだったらまだ麻雀が強いと。
若いですね、20
代はもう打たないけれども、はいまあ、40代より上で自分のお金持ってる人がパチンコとか麻雀行くんだったらまあまあまあ雀荘に女の子来てもいいでしょっていう、うんうん、ただこれ漫画はすごくまた売れると思いますよ
は
これ実写化することで
全くさっき知らないメンバーっていうい
や もちろんそっちでしょ、
ね、あそっからでしょね、
はいはい、
みんな近代麻雀読んでるから雀荘行ってる人って、
はい
うん
近代麻雀と、あと、片山正明さんっていう、ギャンブラー自己中心
派の、はい。はいはいはい。
うんうん、ノーマーク爆買刀っていう、まあ、その
大変者さすが読んでるね。
俺、麻雀好きなんだわ思い出したけど。
そうだよね。だからその、男だけだった空間とか、趣味的な空間の要素に女の子が入って、それは男でもある。男はもう誰でも持ってる。最近だって爆音だってあれに、もうそれに近い。
そうなんだよ、ね。
だって、バイク乗りなんつったら女の子人も本当に少ないから。
うん
うんうん。で、それのドリームだし、言ってみれば、軽音だってそうなのよ。ロックバンドうんぬんってなると、女の子って、今そんなに珍しくない、軽音のためだとは言わないけど、やっぱ少ないんだよね。っていうところで、女の子だったらと。だからガンガン系だと、だから、青春期間中だってそうでしょ、
うん、
だからもうサバイバルゲーム女の子やってたら、とかっていう話になるんだよね。うん。
ということでね、まあ、さっき、
はい。
ちょっと部品部から外れちゃいました、ね。
いや、いいんです。
いや、楽しかったです、ね。
はい。
もう、シモピーさんはもう、熱文書記者なんで。
うん。いや、でも、こういうメールも面白かったですね。
ありがとうござい
ます。いいですね。ありがとうございました。
では、後半に続く。
熱文字。
林ルクさんからいただきました。
はい。
どうやら私はリリアン女学園の2年生だったようで、先日体育祭の後に起きた出来事についてご報告いたします。これはマリア様が見てるんですね。はいはい、先生に捕まった私は片付けを手伝わされ、すっかり遅くなってしまいました。もう誰も残ってないだろうなと思って教室の扉をガラリ、キャー教室の中から悲鳴が。声の主はロサキガンティアこと東堂島子さんでした。どうしたの島子さん。これ野戸真美子さんに喧嘩してください、
はいは
い
は
い
はい、
なぜか体操服のシャツの袖を掴んでもじもじする島子さん。大丈夫？虫でもいた？ううん、そうではなくて。教室には島子さんと私だけ。夕日に照らされていて気づかなかったけど、島子さんの頬が赤いような。なんで？吉野さんがね。吉野さん？当然教室には吉野さんもいません。シャツのね、袖を持ってパタパタすると涼しいよって言うから。てんてんてんてん。その時は恥ずかしくてできなかったんだけど、誰もいない今なら試してみたと。そして見つかり恥ずかしくてもじもじ。なんて可愛い生き物なんですか。誰にも言わないでね。うん、わかったよ。そう約束した島子さんと私だけの秘密ですが、皆さんにはご報告いたします。島子さんはさすがに熱文字リスナーではないと思うので、一瞬島子さんの白い肌が見えていたことはマリア様にも内緒です。
いやー素晴らしい。絶対女性ですよね。
女でしょうか、
ね、ですよね。
リリアン女学園の2年生だ。
うん、この発想はできませんもん、男子の僕には。え、虫でも入ったって一言言えませんもん。
ああまあね、
そっかそっか。
女性の目線だろ
って。島子さんはやっぱりフリフリのブラジャーだろうね。
あ、そうですか。
なんかゴテゴテしてそ
れ。いやいやいや、まあまあ確かに確かに確かに。
なんかなんか、ヒラヒラしたのついてそうじゃない。
そう、でも、あれ、実家で和服とか着てなかったって。
着物着てますね。
そうだよね。
はい。
フリフリなんか着てるかな。
いやいやいやいや着てるでしょう、ね。
いや、でも下は気がくん好きなやつだよね。
どういうことですか。
白で、なんか何、お花のリボンと
か。赤いやつ、ちっちゃいやつ。
刺繍、刺繍。
刺繍。
刺繍です。その辺が違うんですよ、お嬢様。刺繍なんですよ。
刺繍なんです
か。刺繍か。
刺繍。そ
っか。
刺繍ですよ。
ほー。
刺繍って別に死んだ後の
違うわ。何ですか。作品変わったで
しょ。島子さんにそんなベルセルク感いらないですよ。
じゃなくて、ガーネットとかそういう花の。
ガーネット。
そういう刺繍ですよ、お花のね。刺繍。熊とかじゃなくて、刺繍でやってほしい。
刺繍入りのパンツ履いてる子見てみたいわ。
見ちゃダメですよ、それは。僕もそうちゃんとリリアンは見ませんから、絶
対。そうだね。
あ、そうだね。あくまで想像ですから、もうそれ想像。
でもガーネットって宝石の名前です。
あ、そう
です
ね。
ガーベラーって
言われますから。失礼しました。お話を
伺います。朝さんからいただいております。フライングイッチ。
おお、
まことちゃんですね。何の表紙だか忘れましたが、K の妹である千夏ちゃんとプリキュアの話で盛り上がりました。
あ、いいな。
やっぱ魔法使いっていう題材がいいよね。ルビーを使った時の変身もかっこいいよ。千夏ちゃんは変身の決めポーズを再現したりもしてくれます。あ、どうせならまことに衣装作ってもらえば。それナイスアイディア。誠の手芸スキルの高さからすればすぐにできるはずです。早速千奈ちゃんは誠に制作を依頼しますが、どうもピンときていないご様子。それは一体どのようなものなのですか。すると千奈ちゃんが動きます。プリキュア知らないの。しょうがないな。慣れた手つきで HDD レコーダーに取りためてあった魔法使いプリキュアの過去回からベスト回を選び出し、いいところだけつまんで再生した後、今度はアニメ雑誌に掲載されたプリキュアが変身した後の設定画を見せます。ふむふむ、なるほどなるほど。誠は早くもスケブにラフスケッチを書き起こしながら構想を練っています。それで千奈ちゃんはどっちの子がいいんですか。
いや、これ大事だと思います。
キュアマジカル。即答する千奈ちゃん。見どころあるな。制作はサクサクと進み、それこそ魔法のような手際の良さで早くも翌日には完成。早速完成披露会という流れになりました。倉田家のリビングに俺と K、パパさん、ママさんが座り、誠は襖の前でマイク代わりのフライ返しを手に MC 担当です。それではお待たせいたしました。キュアマジカルの登場です。そのタイミングで俺は頼まれていたプレイヤーの再生ボタンをポチッ。曲 曲は前期エンディングです。ビシャー、俺と K で綺麗に素早く襖を左右に開けると、そこにはキュアマジカルになりきったちなっちゃんの姿が。振り付けも練習したらしくキビキビと踊ります。あれ、誠も踊るのか。ラストの決めポーズを二人で決めるとみんなで拍手喝采。パパさんは坂にシャッターを切っていました。すごい、
おやまか、
すごいよちなっちゃん、そっくりだったよ。はい、キュアマジカルです。誠も完璧にできてたよ、衣装もダンスも。ありがとうございます。次は私のも作ろうかな。どうやら誠の新しい才能の扉が開いてしまったようです。いつかちなっちゃんと誠を連れてコスプレイベントに参加したいです。
いただきました。いいですね。
いい具合にお父さんの使い方うまい
ですね。うまいですね。
うまいですね。
いや、文句ないんですよ。
はい。
でもね、これで本編終わった後にエンディングあたりちょっといつも細かいちょっと。
はいはいはい。
数秒だ、数十秒だよ。犬になってる人、犬塚さんでしたっけ、
うん、犬塚さん。
犬塚さんが何も知らずに来てトントンって
。犬飼さん、
犬飼さん、犬飼さん。
来て、
あ、それ面白い。
なんだこれだったら、あ、モフルンいらっしゃいとか言われて、モフルンって終わり。
あー、見えてるねー。
4K?
四半すごいわ。
さすがですね。
四半すごい。
4K です。
今ちょっと戦慄を覚えました。さすがだなと。
見えてるわ。
ちょっとね、いいなと。素晴らしい妄想だった。
素晴らしいですね。
感じでちょっと。
ありがとうございます。続きまして、朝さんからいただきました。フライングウィッチ。
お、お、強いね。
ちなっちゃんが学校から持って帰ってきたペットボトルロケットを打ち上げることになりました。
ああ、もう、もうこの一行でも終わってもいいぐらいですよ。
まあね、まあね、わかるわかる。それわかるわかる。わかる。
誠と一緒に手伝ってきました。主に空気入れ担当として。これってどれくらいやったらいいの？メーターの針が赤いとこまでだ、行ったら OK だよ。汗をかきかき空気入れ作業を始めると、誠は何やら魔法陣を地面に描いています。私は魔法でお手伝いしますね。でも手元のポンピングが軽くなった感覚はありません。一体どんな魔法なのやら。そうこうするうちにペットボトルに空気が溜まり、ちなっちゃんのカウントダウンが始まりました。3!2、1、発射！レバーを握ると、尋常ではない白い水煙が辺りを覆いました。もはや霧の中にいるようです。なんだこれ？すごーい！発射したロケットは音速を突破したらしく、ソニックウェーブが一瞬後からビリビリと体に伝わってきます。
そんな
水浸しになりながら空を見上げますが、上昇が早すぎてもう見えません。どこまで飛ぶんだろうね。わかりませんね。隣で一緒に見上げる誠をふと見ると、案の定水浸しで、ブラが透けてみました。もちろん黒でした。うわ、誠、それそれ。慌てて顔を背けます。何ですか？胸？あ、見ないでください。バーン、平手で引っ叩かれました。あとは誠は謝ってくれましたが、結構痛かったです。きっとこの先この痛みを思い出すと、あの黒ブラもセットで思い出すんだろうな。そんな一日でした。以上です。
編集長、これ黒ブラっていうのが出てきましたけど、どうですか？
まあでも黒ストッキングですからね。
なんか合わせますね。
女子はどうなんでしょうね。こう、ね、そういうのこう、
いや、合わせる。いやいや、でもさ、でもさ、黒ストッキングの子はやっぱり、白い下着であってほしいロマンないですか？
ありますね。
即答しましたね。
比嘉くん。まあでも魔女ですからね。
ああ、そうか。魔女か。それ考えるとそうか。
でも魔女っぽくない魔女ってのがまこっちゃんの良さですからね。
あ、ここはやっぱり市販あれですか、白にやっぱお花柄の
刺繍
なんか。
刺繍フェチじゃないですよ。
刺繍フェチ。
フェチなわけじゃないですよ。
ガーネット、ガーベラの。
どこで買ってるかなと、下着を彼女に。
何、どこで買ってるか。
どこで買っているか。
普通のものでなんかもしくはね、あの旅人みたいなのさ、四季のいるじゃないですか。
ああ、
そういう魔女界の、そういう通販みたいな、まあ、魔女界のそういう下着売り屋さんじゃないですけども、下着
だったら黒だね。だったら黒だよ。
それはだって、ま、魔女の系譜じゃん。
そう。
高校生の女の子の系譜だったら普通の店行ってる。
そうなんですよね。
なおちゃんと行ってるはずなんだよ。
どっちを彼女は選んでるの
話
をしてるの、ね、情報間違った、待ってます。
そうだね。そうだね。
もう一個データが欲しいですね。データが欲しい。
夏らしい話だ
った、ね。はい、夏らしい。
続きまして、朝さん、フライングウィッチ。
3本目。
新しくスパ施設ができたから連れてってというちなっちゃんのリクエストで。
ちなっちゃん便利だな。
誠と俺と3人でスパにお出かけです。施設に着くとスポーティーな水着に着替えた誠は長い髪を三つ編みにして辺りをキョロキョロ。どうやらちなっちゃんよりも誠の方が施設に興味津々のようです。あんまりはしゃぐなよ、走るなよ、転ぶぞ。キャッキャしている誠とは対照的にちなっちゃんは黒猫のチトさんとペットゾーンで半身浴をエンジョイしてました。ああ、これが目当てだったのか。よく見るとチトさんは尻尾だけ浴槽につけています。チトさんは水は大丈夫なの？うん、チトさんは特別なんだよ。紺色の競技用水着に身を包んだちなっちゃんがこっちを向いてにっこり微笑むと小さなツインテールが揺れます。チトさんは泳げるんだから。え、猫なのに？ではチトさんお願いします。そう言うとちなっちゃんはチトさんをそーっと水深の浅い湯船に入れてあげます。するとチトさんは器用に犬かきで進むではありませんか。人類は猫に負けた。ドヤ顔でこちらを見るチトさん、ちなっちゃんもない胸を張って自慢げです。いやー、いいもの見たな。ちなみに誠はずっと電気風呂に入ってビリビリしていたらしく、スパから出た後も少し震えていました。やれやれ困った魔女さんです。
以上です。いいですね。締めいいですね。締め素晴らしいですね。
やれやれ。
やれやれ。困った魔女さんだ。これ今後もぜひと使ってほしい。
そうですね。もうここまで来たら、もうこの方病気ですから。
いやいやいや、病気じゃないんです。
ちなっつが意外にこう、狂言回しとして、
うん、
こんなに大活躍ですね。
思わなかったですね。
話振り役みたいな。
そうですね。
まあでもあれなんですね。こう、ファミリー施設、新しいスパ施設ということで、まあ水着着用の上
の、なるほど。
はいはいはい。
これやっぱドキドキしますね。
しますね。分かっていながらも、あれですよね。ふとした場面でなっちゃいますよね。
ふとした場面
で。最初は、そういう気持ちなんでダメだと思って。はい、なるほど。浴槽から出た瞬間の、お尻の照り具合とか。
はいはいはいはい。
で、ああ、ちょっと目を背けちゃう。で、見てたでしょ、今って。チナさんに言われちゃって。あ、見てないよ、何言ってんの、チナちゃん。何言ってんの、チナちゃん。
4K ですね。4K ひばりですね。
なん
て見えてるわ。
見えてるね。
きり見える。
すごいね。解像度がすごい。
みんな、なんか他の人の妄想に入ってって、ここもちゃんと言わなきゃダメだよって教えてあげてる感じだもん。
うん、そんなことなんだけど。
妄想メトラー、比嘉だね。
ありがとう
ございます。続きまして、はい、朝さん、フライングウィッチ、誠とのデートの帰り道、ふと空を見上げると、あかねさんがふらふら飛んでいるのが見えました。
いいですね。
鋭角に曲がりながらの飛び方はまるでシムーンのようでした。あれってアカネさんだよね。あんな飛び方もできるんだ。普通は危ないからしませんけどね。そのうち森の奥へと消えていったと思ったら、その直後結構大きな声が音が聞こえました。墜落したようです。お姉ちゃん大丈夫ですか。あ、誠ちゃん大丈夫ですよ。ういって、うわー、お酒臭い。お姉ちゃん酔っ払ってますね。飲酒してほうきに乗るのは違反なんですよ。大丈夫。ほんのちょっとだけだったから。なんかテレビでよく見る飲酒運転で捕まった人と警官の会話みたいでした。とりあえず家まで帰りましょう。歩けますか。歩くぐらい簡単にできますよ。見事な千鳥足でした。右足と左足が器用に交差しています。ああ、もう俺が担いで運びますから背中に乗ってください。しょいまへんね。見かねた俺は茜さんをおんぶしました。すると、誠とは違ったボリュームあるプニッとした感覚が背中の肩甲骨あたり。これはこれでいいもんだな、なんて思っていたら、並んで歩いていた誠がじとめでこちらを見ています。これは、緊急回避だから変な意味はないからね。へえ、そうですか。この後家に着くまで何度もこのやりとりをしましたが、誠の静かな怒りは収まってくれませんでした。魔女の嫉妬は本当に厄介だと思いました。出た、やれやれ困った魔女
だ。
病気ですね。
病気
です。松崎くんが見えてきました。やれやれみたいな。
やれ。
参ったな。
参ったな。参っちょうがねえなみたいな。
やっちゃってますね。やっちゃってますね。これ朝さん。
待つね。これは、
量産体制に入ってますけど。
すごいです。
まあまあこういうパターンもあるんですよね。
あれですね。まあ、じとめっていいですよね。
じとめ。
気持ち焼かれるっていうのは。
だからもういろんな誠が見たいわけですよね。怒ってる誠も嫉妬してる誠も全部見たいわけ
です。欲張りです。
欲張りなんですね。続きまして、 アサさん、フライング1。
マジかよ。
まだ行きますか。
誠は裁縫が得意で、魔女のローブやワンピースぐらいなら軽々と作り上げるスキルがあります。うん、それは知っていましたが、まさか使い魔の猫たちの服まで使ってしまうとは、作ってしまう。で、思った以上によくできたから見せたかったと。はい。すごいでしょ？でもこういうのは飼い主の自己満足じゃないのかな。少し苦言めいたことを言いますが、誠は全然引きません。チトさんとケニーさんは飼い猫ではありません。魔女の使い魔です。それにこれはお二人からのリクエストなんですよ。いやー。2匹改め2人は賛同の声を上げ、どこで売ってるのか猫柄の生地で作った直球を見せつけるように歩きます。まさにキャットウォーキング。わかったわかった。かわいいかわいい。拍手代わりに白猫と黒猫の頭を撫でてやりました。するといつの間にかメジャーを手にした誠が立ち上がっていました。ということで、え、何？失礼しますよ。ささささささ。目にも止まらぬ早業で俺を採寸する誠。何か作ってくれるの？はい。生地はまだまだ残ってますからね。まさかその猫柄のやつ？きっとお似合いですよ。翌日猫たちとお揃いのキュートベストを着て記念写真を撮ったのですが、どう見てもよネットでよく見る猫ちゃん大好きの人みたいでした。とほほ。
これマッサヒルじゃねえのこれ。
こっちはね、やれやれ困ったマジなんだ、待ってたわけですよ。ああ、それがなんだ。とほほ。
ダメダメダメ
ダメ
です。あ、これダメですか。
やれやれ困ったマジさんだ。待ってるこっちはもう。でもトホホ好きですけどね。
どこまでもこうフライングウェッジの世界観を味わい尽くしたいんです。
ですね。
この方はね。最後でございます。
はい。
アサさん。
マジか。
フライングウェッジ。
わかったよ。わかってたよ。
K の家に行って大型テレビでエースコンバットを遊んでいると、いつの間にか後ろに誠がいました。
お、
誠もやってみる？やりたい光線を察した K がコントローラーを渡します。誠ってゲームしたことあるの？空を飛ぶことなら私の方が得意ですよ。確かに魔女は空を飛びますけど、サイドワインダーを打ち合ったりフレアを撒いたりはしないと思います。メニューはチュートリアルですし、選んだ機体は扱いやすい FA18 でしたが、誠は早くもヒートアップ。かーもう、なかなか鉄器の後ろが取れず、画面の動きに合わせて体を左右に動かしています。上か！今度は機体を上昇させようと体を引くと、誠の体が少し浮いていました。まさにフライングウィッチ。ワイヤレスコントローラーで良かったです。次はアトリエシリーズを進めてみようと思いました。以上です
。おお。
いいですね。具体的なゲーム名、いいですね。
いやー、朝さん病気ですね。
何通も送って。
この方ね、一月に10通ぐらい送ってくれ
る。
前回もそうだったんで。
10通、
月に1でお願いします。
はい。そうですよ。
シモピーさん見習ってください。
ね、本当に。
なんかシモピー先生見習ってください。
そうですよ。
編集長からのこれは、提言ですよ。これ、だから10個作って、そのうちの一番いいものだということをやりなさいということです。
でもこれすごくないですか？でもこの方、うん、フライングウィッチ好きすぎるんです
よ。すごいですよ。
好きです、ね。
いや、もう同時に作れますよ、すね、この方。
本当に。達夫さんの調子するのね、第何話じゃないですけども。いや、
108話まで、ね。
この人も108話まで行くんじゃないか
と。劇場版フライングウィッチまで行けます。
行けます、行けます、これは、ね。頑張ってください。
はい。
佐藤さん。
じゃあ今月の、市販賞。市販。
いや、ちょっと、今日長くない前半の方、
はい、
正直やばい。いや、前半ですごい素晴らしいの。
いや、だから今日は日常もありましたし、はい、
ガルパンの秋山殿も良かったんじゃないですか。
ガルパンもありましたし、
ポッキー良かったですよね。
そうです、そうです。
ポッキーも良かったですね。うん、
いや、シモピー、
あ、シモピーさんのやっぱ切れ味も鋭かったですね。
でも、今回に関してはですね、皆さんに見習ってほしいという意味で、
うん、
はい、大人の男性でした。シーボーさんね。
シーボーさん、秋山殿。
秋山
殿。ポッキーのドライブデート。
僕できないですよ、
ポッキーは。できない
。ヘビは恐れない、僕は。シーボーさんを見習って僕頑張りますんで。
なるほどね。
本当にもう。
あ、じゃあおめでとうございます、シーボーさん。ただの褒めるだけです。はい、商品は何もありませんのでね、シーボーさん。 いや、もうあの、9月に入りまして、
はい。
次、10月の部費部に期待したいこと、これちょっと市販からね。
やっぱり、果物狩りにね。果物狩りに
してほしい。やっぱ季節は感じたいです
か、ね、感じたいですもん。
俳句なんですね。
そうです、そうです。あとは、2学期始まって、だれてる学生とか、
ね。ああ、高校生だったらね、そうですね。
今、現代的にはちょっとずれてるかもしれないけど、体育祭文化祭ってのは10月ぐらい。
そうだわ。
そう、
もともとそんな感じだよね。
そうだわ。どうなんですかね、これ。
果物狩りとかいいですね。山に行くわけですからね。
そうです、そうです、そう
です。ですよね。そういうのもいいですよね。
フライングウィッチならやっぱね。
ああ、まあ。
普通の果物を買わない。
うんうん、
まあ、そうですよね。
とかね、とかね、とかね。言ってたみたいですね。
は
い、
はい。ただまあ、その彼女と二人きりっていうシチュエーションもありだし、うん、周りの人に巻き込まれてなんとかなっちゃ う、
やっぱり遠足ですとか、はい、グルメバスツアーとかで、
グルメバスツアー。
僕さ、その、だから、うん、僕、シーボーさんのお話聞いてから、あったまーって思ったのが、うん、もうね、バス運転手になりたいっていうね。バスの運転手なんていっぱい乗せたいんだよ。
迷いがみたいになったらどうなの？あれやだぜ。
楽しいやつや、楽しいやつ。
俺、ミューズのロケバスの運転手
やった。あ、それいいなぁ。
ミューズね。あそれね。
羨ましいです、それ。
なんか、アイマスとかだと、ナムコプロのロケバス、ちょっとうるさそうな感じする。
あー、しますね。
うん。ミューズだったらなんとかまだ言うこと聞いてくれそうじゃん。なんなんすかね、ミューズは話通じるけど、ナムコプロ話通じない感ありますよね。やっぱ、なんだろう、やっぱ、ミキ響きを筆頭に、なんか、弥生とかも話聞いてくれなそうだし。ユキホとかも空気飲まれそうだしっていう。
アビマミが一番めんどくさそうなん
だね。そうなんだよな、
まあ、芸能人感なんじゃないの、やっぱりラブライ、ミューズの子たちってやっぱり芸能人ではない、学生だからさ、あの感覚ってどっかあるような気がするんだよね、見てる。
確かに。
うん。
国さんは、国キャップは10月のブヒブに期待したい。
10月、でもそうですね、はい、果物とか、はい、でも山狩りですから、はい、山行って、ちょっとトラブルに見舞われてみたいのもちょっと欲しいですよね。
あー、そう、またサバイブな。
そう、サバイブな。もうベタベタ。まあ、雨降られただけでもいいんですけど。
季節感好きですね。
好きなんですよ。
好きなんです。
僕はだから食欲の秋みたいなのあってもいいんですよ。
そう、いいですね。
あの、料理作ってくれて、まずかったもうまかったもあっていいと思いますしね。
はい、はい、
はい。
僕そうですね。紅葉、紅葉もね、もうぼちぼちいいですから。
いや
ー、ロープウェイとか使ってほしい。何かに。
あと普通に彼女にパソコン教えに行くとか、
あ、
そういうのないよね、あんまりね。
確かに、
うんうん、
教える教えられる、
そう、教える教えられるないよね、あんまりね。
いいですね、うん、そういうやつ、
うんうん、というわけで皆さんからもね、理想のあの子とデートして回収した CG を報告お願いします。実際に会ったことだけでお願いしますね。実際に会ったことだけですよ。全部事実じゃないとダメですからね。
大事です、大事です。
はい。すべてのメールは、熱文字 @gmail.com。熱文字 netsu ですからね。熱文字 @gmail.com までお願いします。お知らせありますか？
あ、大丈夫でございます。
はい。
はい、
というわけで、まぁ、あ、今週はブヒブ特集ということでね、はい、たっぷりお送りいたしました。本日ありがとうございました。